では、聖書朗読をさせていただきます。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書の15章12節からです。新約聖書の、2017年版の216ページになります。ヨハネの福音書の15章12節、新約聖書の216ページから、読ませていただきます。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。今お読みした箇所から本日は愛されるよりも愛するものとしてと題して佐藤健介先生よりメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
おはようございます。
おはようございます。
昨年花の木キリスト教会に来る機会も与えられていたんですが、コロナ感染拡大ということで、録音で、させていただいて、御言葉を取り継ぐ時が与えられました。その時からですね、花の木キリスト教会にいつか行きたいと。私神奈川県の横須賀出身なので、藤沢っていうとやっぱり地元っていう、同じ神奈川県民っていう、そういう思いもありまして、そういう中で、まだコロナ禍にありますが、このようにしてイエス様が導いてくださって、花の木キリスト教会に導かれて、今日イエス様がお一人お一人をこの場所に集めてくださって、共に主の恵みを分かち合うこの幸いな時が与えられていることから感謝をしています。手元先生からも少し紹介いただきましたが、私は現在お隣の静岡県の一番西側に湖西市っていうのがあるんですけど、ご存知でしょうかね。割と静岡県の一番西は浜松じゃないかと思われている方いらっしゃいますが、湖西市というのがありまして、そこに浜名湖がありますが、浜名湖バイブルキャンプというところでスタッフをしています。お客様が来られてご飯を作ったり掃除をしたり、本当にお客様が本当に楽しい、また神様の恵みで本当に満たされるようにということをいつも考え祈りながらお仕事をさせていただいています。誰でも来ることができる、ご利用できますし、個人でも、また教会の団体でもご利用できますので、ぜひですね、手元先生よろしくお願いします。パンフレットを持ってきておりますので、花の木から来ましたと言っていただければ、個人的に手厚くおもてなしいたしますのでですね、ぜひ浜名湖の方に来ていただけたら、またこれからも皆さんと良き、関わりを築いていきたいなとも思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、手元先生、とは先ほど少し紹介していただきましたが、東京キリスト教大学、また今大学院ですが、その前身の東京キリスト神学校で何年か共に寮生活をさせていただきました。話せばおそらく半日ぐらいいろいろ話すこともあると思いますけれども、いろいろ今日この場所でどういう思いで一つ語ろうと思っていたんですが、やっぱり一番インパクトがあって今でも私の記憶の中に残り、そしてこれからもこれは手元さんの一番の記憶として残り続けるんだろうというのはですね、私は今日の聖書の、メッセージのタイトルが愛されるよりも愛するものとしてっていうヨハネの15章12節の御言葉からこの御言葉メッセージを取り継いでいますけれども、私が東京キリスト教大学また大学院の時、誰よりもこの自分がこの愛するよりも愛されるものになりたいっていう、なんかそんな逆のことを考えていた んですよね。なのであの男子寮のよくあのうろうろしてなんか誰か話してるところに行くとそっと行ってなんか相手にしてくれなかったらまた次のところ行ってそんな徘徊をしていました。するとそんなある日のことあの手元先生なんかいい匂いがするなと、そしたらあのラウンジで手元先生がなんか焼きそばを作っていたんですよね。で僕はずっと見てたら目が合いまして、でいよいよもう食べようと出来上がり食べようとしてる時に目があってしばらく時間が止まった後食べるって聞いてくれたんでえいいんですかって言って、うん、手が出んで焼きそばをねごそういうの多分覚えてないと思うんですけど、おそらくこれは僕の中であの僕の人生を変えたぐらいのいやそれ以来本当にラーメンに食べ連れて行っていただいたり、土曜日とか一緒に、老人ホーム行ったりまた演劇を一緒にやったりその度に美味しいものをご馳走してくれたり、いや本当にいやその時からですよね、あ自分もこういう風になろうと、今までは自分が本当にもう人から愛されたいんだってもう人になんかちょっとチヤホヤされたいんだってそればっかり考えていたけれども、やっぱり手元さんと関わりの中で僕もこういう風に生きていこうと、それよりも自分がこうもてなす自分がこの愛する自分がまず愛するものになっていくんだっていうふうに、それはイエス様が教えてくださったくれているんだとっていうよりもイエス様がそうなんだと、その考え方が、まあ、変えられたのがまさにあの時だった。おそらく記憶にないと思うんです、まあ、でも当人の記憶になくてもやっぱそういう一つの心遣いが一人の人生を大きく変え一人の記憶の中に残り続けるものなんだなということを今改めて思わされているところです、今日、聖書の言葉ヨハネの福音書15章12節、分かち合っていきたいと思いますが、初めにお祈りをして、神様が語られている言葉を共に分かち合っていきたいと思います、慈しみ深い主なる神様、あなたは今日も生きて働かれて、そして私たちのすべての歩みを守り導いておられますこと、そしてこの地上にあってたくさんの試練や悩みやそういったものがありますけれども、永遠の命を与えると、その永遠の命に至るこの地上での豊かな恵みが今日も与えられていること、心から感謝をいたします。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたが与えてくださっている恵みを一つ一つ受け取って、しっかり感謝を持って今日も一日過ごすことができますように導きください。どうぞ御声を聞かせてください。私たちの心を開きくださいますようにお願いします。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。毎週日曜日にはこの花のキリスト教会で神様に立てられた牧師鈴木智手先生を通してこの場所で神に礼拝が捧げられ、神の言葉が記されている聖書のメッセージが語られます。今日はこう私とまた右さんが来ることができました。この講壇に立っていますが、普段は智手先生が聖書のメッセージ神様の言葉を語っています。でこの初めてもしかしたら聖書を開いた聖書を読んだっていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません、今読みました開きました聖書、ここには一言一句全く誤りのない神の言葉が記されています。そして、聖書は世界の中で最も読まれている本と言われていますけれども、じゃあ聖書には何が書いてあるんですか、一言で言うと聖書って何が書いてあるんですか、そういう問いに対する回答は一言で言うならば、聖書には人の救いが書かれています。人がどうしたら救われるのか、それは魂だけではなくこの実生活の中でおいても、また病苦しみを抱えている痛みを伴う、それは 肉体的な面だけではなく心の面においても、そのあらゆる面において神の救い、人がどうしたら救われるのかということがこの聖書には書かれていて、神様が私たちに語られている一つ一つの言葉がこの聖書、創世記から黙示録まで全部で66巻ありますが、どこを見てもそこには神の言葉が書かれています。そして聖書がはっきりと私たちに約束していること、神様がどういうお方であるのか、その神様が私たちにはっきりと約束していること、それは神様、私にあなたの恵みを与えてくださいと、神様私を救ってくださいと、神様私を祝福してくださいと、心を開き神様を求めて神様を信じていくならば、間違いなく神であるお方はその人に恵みを与え、その人を祝福し、その人を救う、神であるお方はそういうお方なんです。これは 100% ですよね。人間がどう思うと、他の人がどう言おうと、自分がどう思おうと、間違いないのは神であるお方は神を求める者に対して必ず与えるお方です。ですからぜひこれからも教会に来て聖書を開き、神の言葉を聞いて、神を見上げ、神を求めて歩み続けてほしいなと思うんですね。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと、イエス様の言葉です。聖書の中には旧約聖書、新約聖書を読んでいくと、これをしなさいと、これを守り行いなさい、そういう言葉がいくつか出てきます。それら一つ一つの言葉っていうのはどこにつながっていくのか、結構細かく書かれてるところもありますよね。これをしなさい、それは時代においてもまた環境に応じて異なるというところもありますが、その目的、その最終的に、どこにつながっていくのか、それは全て神を愛するためにこれを守り行っていきなさい、そして人を愛するためにこれを守り行っていきなさい、全部神を愛するため、人を愛するための戒めとしてつながっていくところです。今日の聖書の言葉は、救い主イエス様が約3年間愛する弟子たちと共に時を過ごし、いよいよ贖いの御業として十字架にかかる、その直前に愛する弟子たちに語られた言葉です。3年間過ごしていろんな会話したと思います。弟子たちは本当にこう弟子と言われると何か優秀で何かできて何かこう役に立ったっていうイメージを持ちますけど、聖書を読んでいくとイエス様の十字架にかかる前の弟子たちっていうのはもう失敗しかしてなかったの。本当にこうお前何やってんだと、また失敗したのか、そういうことを言われてもおかしくないような、そういう状態でした。そんな弟子たちだからこそイエス様にとってはもしかしたら可愛かったのかもしれない。この15章の12節の言葉っていうのはこの弟子たちとのもしかしたらイエス様にとっては最後の会話になるかもしれない。ヨハネの13章のところからずっと弟子たちとの対話が続いてくる、来ていますけれども、この地上において弟子たちよ、これは本当に大切なことだから、このことを忘れてはダメだよ、私は後に十字架にかかって死ぬ、でもこの言葉をしっかりと 握りしめて生きていきなさい。この言葉によってあなた方は生きていきなさい、まあ、そういう切なる思いで語られたイエス様の言葉です。まもなく十字架にかかられてこの地での生涯を全うされようとしているイエス様が、愛する弟子たちを集めて食事を共にし、彼らを最後の最後まで愛された、そのイエス様は神であるお方であるゆえに、その神の権威を用いて私たちに示されたことがあります。神の権威を用いて、神であるお方が神として人を愛する、どのように人を愛されていったのか、それは愛する者のためにご自分を低くされ、そして神と人とに仕えるものとしてこの愛を示されました。イエス様は、イスラエル民族の正当な王族の末裔です。誠の王であるイエス・キリストがそのためになされたこと、パウロという宣教者が以前いましたけれども、ピリピ人への手紙の2章の6節から8節でこう書き記しています。新約聖書のピリピ人への手紙の2章6節から8節、キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまでも、それも十字架の死にまで従われました。イエス様は徹頭徹尾、初めから終わりまで神と人とに仕える王として、この地上での生涯を全うされました。そしてご自分を犠牲にして私たちに愛するということを教えてくださったお方です。13世紀のイタリアのアッシジというところにフランチェスコという一人の修道士がいました。彼が祈りの言葉として綴った平和の祈りの中にこういう一節があります。ああ主よ、慰められるよりも慰めるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものにしてください。慰められるよりも慰めるものとして生きていく、理解されるよりも理解するものとして生きていく、愛されるよりも愛するものとして生きていく。いや、簡単なことじゃないですよね。いや、私には無理だと、まあ、たとえ聖書がそう教えていたとしても、ちょっと私にはハードルが高すぎる、まあ、どうしても自分を優先させてしまう時もあるし、逆に私にはそういう自信を持つことはできない。おそらく全ての人が心のどこかにそういう考えを持つと思います。私もそうです。しかし冒頭言いました、私たちが心を開いて自分はそうだと、私なんか無理だ、そういう思いがあったとしても、心を開き神を求め、イエス様を求めていくときに、必ず神であるお方はその人のうちに働かれ、愛するということ、また喜び、平安、寛容、親切な思い、善意、誠実、柔和、自制、そういったような考え方、生き方を神である方ご自身が導き、その人に与えてくださると聖書は はっきりと約束しています。私たちは優しい主の御手の中で愛情を注がれながら日々の歩みが導かれています。神様ご自身が私たち一人一人をそのように育んでくださっているんです。自分が愛されるよりも自分が愛して愛するものとして生きていく、そこには忍耐や犠牲が伴う時があるかもしれませんが、こう一方的に愛を注がれる側の人はきっと愛されることを通して愛するということを知っていくのだと思います。皆さんが心を開き神様に変えられ神に愛されていることを知った時に、皆さんを通して愛するってこんなに素晴らしいことなのかと、人に平安を与え喜びを与え慰めを与えて、いくって本当に恵みなことなんだ。ぜひ皆さんを通して周りにいるお一人お一人にイエス様の愛が伝えられていくようにと祈り合って歩んでいきたいなと心から思っています。私も花の木キリスト教会、教会に集うお一人お一人の歩みが豊かに豊かに祝福されていくようにということを祈り続けていきたいと思って、祈りを持って今日の御言葉を閉じたいと思います。慈しみ深い主なる神様、今朝イエス様が私たち一人一人を御前に集めてくださり、共に主の言葉を聞き主の豊かな恵みを分かち合う時が与えられましたことを心から感謝をいたします。主よ、どうかイエス様に愛されている私たちが慰められるよりも慰めるものに、理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものとして日々歩むことができますようにどうぞ導きください。このお祈りを救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは共に賛美をいたしましょう。お座りになったままで新聖歌の505番主我を愛すを共に賛美したいと思います。